1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は高校生からのお便りで、宇宙の研究どうやって佐々木さんやってきたんですかっていうお便りいただいたので、僕が中央大学の後楽園キャンパスでどういう研究を行ってきて、どういう選択肢があって、それによってどうやって世界が開いていったのか、このあたり実際の研究をベースにお話ししていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月2日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1271話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は日本が世界を牽引する X 線天文学、これの2030年、次の世代一体どうなるか、こちらのお話させていただきました。まあ、ぜひですね、こちら聞きながらフォローして聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、じゃあ早速本題に行きたいと思います。今回の本題はこれ、ちょっと質問をベースにお話しさせていただこうかなと思います。リスナーさんからいただきました。リスナーネーム三体星人、これ星人が成人式の星人ですね、さんからいただきました。ありがとうございます。三体のあれかな、特集エピソードとか連載見てくれたのかな。はい、毎日聞かせていただいております。高校2年生です。大学で宇宙を学ぶためにはどういうコースがいいのでしょうか。たくさんあると思いますので、佐々木さんが辿った進路を教えていただけると幸いです、というコメントいただきました。ありがとうございます。高校生にしたらめっちゃ綺麗に文章書きますね。ということで、ちょっとじゃあこちらお話ししていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回こう宇宙系のキャリアを描いていくにはどうすればいいかっていう話ですね。で、僕のはなんかあんまり紆余曲折はないかなと思うんですけど、まあ、それを例に中央大学の宇宙物理学研究室ですね、こちらお話ししていきたいと思います。僕は大学の学部生の時、大学入学が中央大学の理工学部物理学科っていうところに入学していて、で入学して、でまあ普通に物理学科って、あ、なんか物理を高校でやった物理とかをなんて言うんだろうな、なぞるんですよ。なぞるけど、より詳細な、なんか高校までのってすごいシンプルなケースばっかやるんだけど、それをもっとちゃんと物理法則ってこうなんだよみたいなのを理解しながらやっていくんですよね。これがこう物理学科で勉強していく内容になるんですよ。で、それでまあ3年間勉強して、で4年目研究室配属っていう時に宇宙物理学研究室に入るわけですね。まあ、ここは希望者、希望校を募って成績順に選ばれるみたいな感じだった気がするんで、僕ね、大学の成績は割と良かったんですよ。だからまあすっと決まりみたいな。で、そこで宇宙系選びましたと。で、その研究室入って、でそっから PhD 取るまでさらに5年間行くんですよね。だから合計大学の学部から考えると9年間ずっと同じキャンパスに行くし、なんなら6年間ずっと同じ研究室にいるみたいな。大学院とかから海外に行く人もいるし、ドクターのコースから大学院、あの海外に行く人もいたりするので、あと他の大学選ぶとかですね、いたりするから、まあ意外とレアっちゃレア。全部私立だからお金かかりそうだよねみたいな話もされるんですけど、 僕大学院以降お金かかってないんですよね。その奨学金とかあるじゃないですか。あれで給付の奨学金とか、あとは貸与の奨学金も、その先輩の成果とか見ながら、その貸与の返済免除がどのぐらいのラインまで研究やればいけるかみたいなのを、まあ、入るときからちゃんと逆算してやって、ちゃんと全部返済免除になってるので、大学院以降お金かかんなかったんで、まあそんななんか、わ、私立だからみたいな、そんな目線は必要なかったかなって思ってるんですね。で、まあそういう感じで入って、で、どんな研究やってたかっていうと、その宇宙物理学研究室っていうところ、通称坪井研ですね。僕の指導教授が坪井陽子っていう女性の教授なんですけど、そう、その方が運営してる研究室で、で、そこ入って、で、結局、なんかその3つあるんですよ。研究の班みたいなのが。研究の班みたいなのが3つあって、1個が、その、いわゆる望遠鏡を使って観測するチームっていうのがあって、で、あとは衛星データを解析するっていう解析チームがあって、で、あとはその衛星に載せる装置を作る実験チームっていうのがあって、3つチームあるんですよ。で、大体、大学のこう、学部生として入った時に、どのチームがいいですかみたいな。っていうのをなんとなくこう、アンケートベースと、あとはなんかその時にネタがどれだけどのチームに豊富にあるかみたいなので、ちょっとこう配分が分かれて選べるようになるんですね。で、その時に僕、なんかそのまま大学院も行くつもりだったし、もうちょっと広く研究やってた方が良さそうだなと思ったんで、2種類研究チーム選んで、解析班ってやつと実験班ってやつですね。実験チーム。で、これ何かっていうと、解析班の方がまあ僕のキャリアのかなりメインになるんですけど、解析のとこでは、国際宇宙ステーションに搭載されてる観測装置のマキシってやつを、運用とデータ分析っていうのをずっとやっていて、で、運用がこう JAXA と理研っていうのが中心になって、国内大体8個とか10個ぐらい大学が連携して運用していくんですよ。で、その運用しながら、すごい、例えば、新発見のブラックホールありましたとか、ね、あとはなんか、この星いきなり爆発しましたみたいなのがあったら、もう速攻で解析して、で、速報の論文とか書いて、世界中の研究者にバーって送るみたいな。で、この経験が僕めちゃめちゃ良かったなと思っていて、で、なんでかっていうと、その、例えば、まあ、修士の学生とかなわけですよ。その学生の身分の人が見つけた天体、見つけた現象を、まあ、速攻で解析して、速報の論文バーって書くわけですよ。まあなんか学部生の頃から鍛えられてるんで、修士ぐらいから書けるんですね。で、バーって書いてて、で、それをもう速攻で投げるわけですよ。この世界発信の論文サイトにボンって投げると、それを受けて、世界中の研究者が、わあ、やばい、これはめちゃめちゃ面白いぞって言って、望遠鏡を向けたりとか、観測を始めたりするわけですよ。なんか、俺みたいなのが書いたのにみたいな感じになるわけじゃないですか。けど、それがすごくて、なんかこう、ちゃんと論理的に全てが整っていれば、別に立場とか関係なく世界中の人動くんだみたいな。ここが個人的にはすげえ面白かったですね。で、そんなんで、解析班っていうので、こう宇宙ステーションに搭載されてる装置の運用とかをやっていて、で、その運用がずっとやってて、博士課程までやってたんですけど、そうしたら、なんかアメリカから、そのマキシっていうのと連携したいっていうプロジェクトが新しく立ち上がって、で、そうしたら日本側の人なんかずっと張り付きでいてくれたら嬉しいな、みたいなのがあったんで、1年弱、NASA の方に行って、で、それで現地で、日本側の解析しながら、向こうでその解析結果を報告して、あ、じゃあ次こういうふうにやりましょうみたいなのの、なんか橋渡しみたいな研究をさせてもらったんですよ。ここがやっぱ面白かったですね。 まあ、それもなんか自分なんかでこんなことまでできるんだっていうのがなんかどんどんステップアップしてる感じが面白かったのかなと思いますね。で、まあそんな解析の研究やりながら実験という方もやってて、でこれ昨日のエピソードでもあった JAXA の宇宙科学研究所、ここで例えば X 線を反射させる望遠鏡の鏡の部分ですね、これの開発の実験とかをどんぐらいだ 2,3 週間毎日相模原に行くみたいな感じでやって、でなんか物に X 線当てて、でその X 線がどれだけ光が反射されてるのかみたいなのを測定して、でその結果持ってまた次の装置作ってとかっていうのをやりながら、うん、なんかあ、これが工学屋さんというかのこう実験屋さんのやり方なんだなっていうのを学んでっていうのがあったりしたと。であとはなんかいろんな他の国とちょっと共同で実験するとかっていうのもあったんですけど、まあそれはおいおいね、喋れる時が来たら喋るとしてそんな感じでこう幅広くやってたっていうのがあります。だからなんかこうキャリアの話で言うと、まあ、まず宇宙系っていうのが好きなところにとにかく入ればよくて、でその中で実際なんか前もって調べてても分かんないような面白そうな研究とかがゴロゴロ転がってるんですよね、研究室っていうのは。なんかそれを襟好みせずにとにかく拾っていくみたいなのやったら、どうせ最初なんか何にもできなくてアホなので、あのやってでいろんな経験が積み重なってった時になんか3年後か5年後ぐらいに、ああの時やったこれってこの装置のこういうところに使われてんだとか、こうやったらもっとうまくいくのになとかっていうのがだんだん出てくるんですよね。だからなんかこう前もって自分はこれしかやらないんだっていうコースの決め方じゃなくて、なんかここ飛び込んだらきっと面白いことあるんだろうなっていうのを想像しながらやっていくっていうのが、まあ、面白いポイントかなと思うんで、とにかく宇宙系の勉強とか宇宙系のなんかそういう研究ができるとこだけ見繕っておけばいいんじゃないかなと個人的には思いますね。なのでこれちょっと参考になるか分かんないですけど、中央大学のこういうの紹介させていただきました。でまだ、ね、たくさんあるんですよ。中大ってこれクリズムの運用のサイエンスチームとかにも入ってるし、あとは東京ドームの横だからなんかでっかいドームあるんですけど、であのなんかなんだろうな、授業終わった後巨人戦とか始まってて、あの坂本が打席に立つとあのグリーンの奇跡聞こえるみたいな、ドームからの音漏れでみたいなのが体験できるんですけど、その横に天体観測ドームを3つ持っているのも特徴なんですよね。3つもあるんですよ。ここら辺の話をめっちゃしたかったんで、ちょっとまた来週あたりどっかで喋っていこうかなと思っておりますので、ぜひこちら楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで以上ですね。で、今回も昨日に引き続き宇宙話のエピソード、これロードボイスっていうポッドキャストアプリに登録していくエピソードにしていこうかなと思ってます。で、この中央大学水道橋駅とか東京のね、まあ、ど真ん中の、まあ、後楽園キャンパスってとこなので、この後楽園キャンパスの近くでこのエピソード聞いてくれてる人いたらめちゃめちゃ嬉しいなと思っております。このね、ロードボイス作った本田の方が、宇宙話のリスナーだったっていうので、僕はもうリスナーに貢献していく気持ち一心でやっていこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さん他のエピソードも楽しんでいただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、またはSpotifyの Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォーム、Apple Podcast のレビューからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。